コモコパレード。
というわけでね、
うん、
全然こう忙しいんだけど、
はい、
まあなんかみんなでやろうねって買ったスプラトゥーン3は全然やってないんだけど、
あれなんかあれなんか可愛い女子たちとやったとか一回ぐらいしかやってないんですか？
一回ぐらいしかやってない。てか一回しかやってない。
あらららら、本当に一回しかやってないんだ。なるほど。
で、
はい。
一番遊んでるゲームは、その、限界しりとりっていう。
限界しりとり、はい。
クイズノックの人が作ったゲームで。
はい。
あの、しりとりの文字数制限ありみたいなやつで、こう、対戦やっていく、ほんとガチの対戦やっていくやつがあってさ。
それは友達と対戦するんですか？
いや、もう、ランダムというか。
あ、知らない人とやるんだ。
知らない人とやるんだけど、
うんうん、
上位に行くとさ、まあ、うん、C とかから始まって A になって S になるって S1、S2、S3 って上がってくんだけど、
うんうんうん
うん、なんかとんでもないのが何人かいてさ、うん、なんかお前いつもやってんなみたいな。
あ、常駐というか常連さんと顔合わすことがなる。
多くなる。で、絶対に勝てない。
あ、もうその廃人様と当たると勝てない。
すごい。うん。
得意、村瀬もその得意そうだけど、じゃあもう常駐してる人は相当すごいですね。
うん、ルの8文字とかが一瞬で書けないとダメだね。
わお。
うん、で。
あ、じゃあもうその頭にそれが入ってるんだ、何個か。
でいや、何個かどころじゃないね。で、あのね、言葉の字りがね、うに点々で終わる言葉をいっぱい用意してんだよ。
ぶってことですか？
そう、ぶ、ぐで終わるから。それやられるととても、難しいんだよ。
そっか、次、部からだから。
部の始まる8文字とかになったら、もう本当に詰むわけだよ。
うわぁ。なるほど。だから、ちょっとそういう必勝法があるんだ。
だから早く出せるだけじゃなくて、全然論理に基づいたことをやられるし、うん、そもそも、もう、速度で勝てないな。
はぁ。
うん。ただいいんだ。このゲームはいいんだ。このゲームの話
は
30分終わっちゃうから、このゲームじゃなくて、それで、なんとなくこのレビューアーとか見てたら、超人気の高かった、インスプリクションっていうゲームを買ったんだよ。
はいはい。インプリクション。
インスプリクション。多分これ、
インスクリプション。はい、インスクリプション。はい。
多分それ自体造語なんだけど、
うんうんうん、
なんか母姫みたいに見らしいんだけど、まあこれがね、うんうんうん、まあ始まると、まあ山小屋みたいなところで気持ち悪いジジイとカードゲームをするっていうところから始まるんだけど、これはまあカードゲームは単純で、まあ4つのこうマスがあって、相手方にも4つのマスがあって、でその動物をモチーフにしたカードで、そのまあ血のマークが入ってるのね。で、血のマーク1が入ってると1匹こう食わさないとダメなわけ。
あ、餌みたいな。
餌。だから殺して、あの、リスが攻撃できないんだけど、
うん、
その、ノーコストで出せるわけ。いつでも出せるという。で、リスを出してリスを食べさせたら、血の1のカードが出せるみたいな感じで、カードを出して。
ああ、なるほど、なるほど。先に餌のリスを置いて、そいつ食わせて、ちょっともう一個強いの出すみたいな。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど、なるほど。
で、まあこれちょっと、カードゲームの特徴で、口で説明するとものすごい、ややこしく感じるんだけど、やればもう一瞬でわかる。
うんうんうんうんうんうん。
で、この、で、その動物のカードを集めていくわけ。うんで、デッキを作っていってクリアするんだけど、まあ、この、もちゃくちゃ難しいんだ。とにかく死ぬと、ほぼほぼリセットされるの。で、一枚だけ自分のカードが作れるんだけど、まあ、それだけで、その、もう一回やっぱり最初からやらなきゃいけないんだ
よ。なるほど。
で、かなり、 難しいんだけど、これがすこぶる面白いんだよ。本当にカードゲームとして。めちゃくちゃ面白い。
なるほど、なるほど。
で、なかなかクリアできないんだよね、その、第一章、うんうんうん、アクト1がね。で、
ああ、なるほど。
で、やっとクリアして、
うんうん、
クリアしたと思ったら、急にその、古いパソコンゲームみたいな感じになるの。
ほう、ほう、画面が。
うん。で、ゲームもすごい古いパソコンの画面で、次のカードゲームが始まるんだよ。
ああ、なるほど、なるほど。その、リス出す動物園と終わったら。
そう。で、そのリス出す動物の時はね、なんか、スタートが押せなくて、コンティニュースタートだったんだよ。絶対コンティニューしか押せなかったんだよ。なんかの続きだったんだよ。ただ、第2章になったらスタートが押せて、で、新規一点っていう感じになって、タイトルも。その、本来のそのゲームがやれるみたいな感じになるんだよ。だからなんかメタな感じになるんだよ。
うん、うん、うん。
で、本当はそういうパソコンゲームだったのに、何か変な魔術の力が働いて、そういう立体ゲームになっちゃったっていうことらしいんだけど。
なるほど。
で、まあ、それが第3章になるとまた違う画面になって、この次は未来みたいになるんだよ。
おー、なんかストーリーがその進んでいくと、その、過去から未来になったりするんだ。
そうそうそう。
ああ、はは、面白そう。はい。
で、まあ、その、第3章をクリアしたら終わりなんだけど、
うん。
うん、なんか、クリアしたんだよ、当然したんだけど、
うん、うん、うん。
まあ、この、正直な話、1章が一番面白いのと、ゲーム性はね。
他も、まあ、またそういう違うゲームをやっていくんですね。
まあ、似てるけど、ちょっと違うみたいな感じなんだけど。
なるほど、なるほど。
でも、どう考えても1章が一番面白いんだよ。
その、動物の、食わせて戦うやつが。
で、二章三章は、この、データを引きずっていくんで、
うんうん。
その、デッキとかも自分でずっと構成し続けていけるのね。だから、
なるほど。
ずっとやってれば勝てるのよ。
だんだん強くデッキを作っていけるか。
そうそうそう。一章は、ちょっとそれがなかなかやりづらくて、うんうん。まあ、少しお助けもあるんだけどね。ただまあ、二部三部の方難しいわけ、あ、簡単なわけ。
うんうん。
で、第4章みたいなのもあるんだけど、それはなんかこの、ほとんどイベントで終わっちゃうんだよ。で、なんかこう、やっぱすっきりしない終わり方で、
うんうん、
伏線回収してないよな、みたいな感じのもいっぱいあったりとか。
あ、ストーリーとかなんかで。
意味のない羅列とかがいっぱいあったなと思ったらさ、なんか、本当のエンディングは、別にあります、みたいな感じで。
おお、ほうほうほう、なるほど。
なんかね、
うん、
その人が作った前のゲームのキャラクターの発言とかを拾ってこなきゃいけなかったりとか。
ほう。
最終的には座標が出るんだよ。
うん、うん、うん。
で、アメリカのある地点を指してて、
うん、うん、うん。
そこ行って穴掘らないとダメなんだよ。
ほう。
で、
それしなきゃいけないんだ。
まあそうそう。それでね、結局まあネタバレはしてるわけ。でも本当にね、絶対に解けないっていうか、ほんと暗号とかを全部解読していかなきゃいけない。
うん、うわー、大変そう。なるほど。
で、まあ、本当最終的なね、これはもうネタバレになるから、あれなんだけど、
うんうん。
まあ、言わんとくか。なんかまあ、その、実はこんな、秘密結社のこんなことがありました、みたいな、一応のオチはあるわけ。うんうんうん、現実と、うんうん、ゲームをこう、近づけようとしたのかなとか、その、
なるほど。
リアリティを出そうとしたのかなみたいなのはあるんだけど。
うん。
うん。まあ、そこまで来られなくてもよかったかな。でも、ね、正直。で、
うん、
何よりだったのは、
うん、
このクリアしたら、一生ずっと遊べるようになるんだよ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、どんどん難しくなっていくの。その、アンロックしていくと、まあ、いろんなカードは増えていくんだけど、その代わり縛りが毎回増えていって、
はあ、なるほど。
どんどん難しくなるっていうのをこう。
一章のカードゲームの縛りが増えて難易度が上がるんですか？
そうそう。で、一章で、一章、アクト1を永遠に遊んでられるっていうモードなのよ。
なるほど、なるほど。
で、 それはすこぶる面白いんで。
それを今ずっと
やってる。ずっとやってる。
あ、じゃあ結局あれなんですね。作った側もその一章のゲームをやっぱ一番面白く作り込んでるんですね。何回もやれるようにというか。
うん。そうだね。だから2部3部も基本的にルールは大体一緒なんだけど、なんか、うん。なんか一部の方が面白いんだよ。絵面も面白いんだよ。なんか残酷だし。なんか全部動物の絵で。
うんうんうん。まあ食わせて強くしてとかってことなんですよね。
そう。ただ、普通にゲームしてる最初の一章はなんかバグがいっぱい起こるの。わざと。
あ、ほうほうほ
う。うん。で、だから、ヒントを言うんだけど、うん、あの、読めんの。ちっちゃくて。ちっちゃいし、早いし。何言ってるかわかんないんだ、そもそも。
あ、なんかヒントが出てるけどわかんないんだ。
で、その、一章をクリアすると、なんか、実写の映像がいっぱい出てくるの。
うんうんうん。
で、なんか閉じ込められた人が、なんか、いろいろやってる映像が出るんだけどさ。
うんうん。
うん。あの、字幕がないから何言ってかわかんない。
一応英語なんですか？それとも架空の言語なんですか？
英語、英語。だって普通の、
あ、英語なんです。
普通のアメリカ人だもん。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、彼がどうやら、リンク、実際にいてリンクしてるんだな、みたいな感じの、するんだけど。
ああ、なるほど、なるほど。
まあそういうのもわかるんだけど、うん、ただ単にあの、一章のゲームが面白かったよっていうことを。
なるほど。ちょっとでも、やってみよう。それスイッチで出てる。
うん。
やってみ、インスクリプション。
インスクリプション。はい、安いしね。なんか、スティームとかでも出てるよ。
あー、なるほど。あ、元は PC ゲーなんですね。
うん。2310円だから、あの、試しにやってみても。
ああ、全然ね、安い、やってみよう。
うん、なんか、雰囲気のあるカードゲームっていうぐらいのつもりでやったら多分絶対面白いと思う。
なんか面白そう。その、なんか、まあ僕、そもそもカードゲームとかボードゲームとか、その、PC ゲームじゃないやつも好きで、定期的にやったりするんで、うん、今聞いただけでももうめちゃめちゃやりたいですね。その、狼とか、リスとか出てくる。そのカードゲーム部分だけでも2000円でやる価値ありますね、なんか。
そうそう。だから、もう本当に、ローコストで強いカードを作って、なるべくデッキを膨らませないみたいな工夫をしていかないとなかなかクリアできない感じの。
ああ、なるほど。
ただ運でクリアできなくもないんだけど。
偶然運で勝っちゃうことも、まああるにはあるってことですね。やっぱカードゲームだから。
だからリセットもできるんだけど、あの、カードは固定されちゃうのよ。あの、カードのデッキの順番は固定されたままリセットになるから。
ああ、なるほど。
そう、だからあの、何度もやってるうちにクリアっていうのもできなくはないけど、積むことのが多いのよ。
うんうんうんうん、うん。そう。
あの、カードの順番がバラバラになるんだったら何回かやってるうちにベストのタイム、ベストな感じになってクリアできるけど。う
ん
う
ん、そんな感じしますよね。はいはい。わかります。
最悪な順序で決まっちゃったら、確定しちゃったらもうそれが確定なんで。
その最悪な順序でも勝てるロジックを作んなきゃいけないってことなんですね。
うん、でも多分結構積む。
あ、そうなんだ。もう最初から積んでる場合があるんだ。
そう、だから、進んでいく途中の育て方とかが悪いともう積むね、結構。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
結構ほんとワンミスでも勝てないぐらいシビアなゲームなんですね。
うん、慣れてくると、うん、そこまで、じゃないような気もしてくるけど、まあ、いわゆるポケモンとかに比べたらシビアだね。
それは相手は常に CPU なんですか？誰かとできないんですか？
誰かとできないね。でもできたら面白いよね。
そのカードゲーム自体は本当にトランプみたいなカードとして売ってほしいですよね。誰かとやりたいですよね。
そうだね。ただ、成長させていくのがあるからね。成長しちゃうとね、結構チート気味な強さになるんだよな。
ああ、なるほど。
その、カードとカード、同じ同種のカードを合体させるとかあるわけ。
うん、うん、うん。
とか、育てたりするとさ、結構とんでもない、ワンパンで終わらせられるカードになるのよ。
なるほど。
うん。ただそう、それが難しくて、ワンパンで終わらせるカードが1枚目に出れば勝てるけど。
うん、うん、うん。
とかね、あとボス戦は、あの、前半後半で 2回倒さなきゃいけないみたいな縛りが出てくるから、
うんう
んうん、あの1匹だけ強いキャラがいてもクリアできなかったりするんだけど、
ああ
まあ
相当じゃあ猫とかのその種類が相当多いってことですか。
猫はね一番ゼロでゼロコストで、あの
あ リ,、はいはい、リスが1でしたっけ。えなんかとにかく
猫はあれだな、何回でも殺せるんだよ。あのリスは生贄にすると1なんだけど、猫はそれで消えるんだけどね、
はいはいはい、
猫は何回でも殺せるっていう、まあ、猫は知らないの伝説から来てるんだろうけど、
うんうんうんうん、
で、ね、その1回殺すと骨が1個出るのね、
うん、
でその骨をコストに動くカードもあるわけ。
あ骨を媒介として育てるやつがいるんだ。
で骨1、骨2とかで出せる、血と別で骨で出せる
カードもあって。ああ、なるほど。
そうそう。だから、最初に骨のカードがバカバカバカってくると、もう動かせないわけだよ。の
ああ、なるほど。それで出せるやつ出てこない限り、永久に骨なんだ。
そうそうそう。だから骨、そこでいきなり積むんだよ。骨のキャラばっかりにしてると。
はいはいはい。あ、面白そう、なんか。
リスを殺すには、その、おこじょなりなんなり、その、リスを殺さなきゃいけないから、うんうんうん、殺さないと骨が出ないから、骨で、骨をコストにしてるキャラクターは強かったりするけど、うんうん、あの、リスを殺せない環境になっちゃったりすると詰んだりするんでね、そこら辺も考えてデッキ作らないといけないっていう。
あ、おもろ。
ただ、運で負けるときもある。だから。
うんうんうん。
そこら辺が、まあ、麻雀的な感じが許せる人ならね、あの、将棋みたいな、うん、絶対に勝ち筋がある、ないと許せないっていうタイプには、理不尽さを感じる時もあるけど。
まあまあ、でもカードゲーム、ボードゲームはね、その才の目というか、その時の運が影響してこそなとこあるんで。
あと結構、あの、ボスがむごいことする。
そうなんだ。
うん。結構大きい声出したもん。
おいってなっちゃう。
そりゃないだろうって言ったの。そりゃなくないって言って。
で最初は相当理不尽になくないっていうのを覚えていかなきゃいけないですね。
そうだね。まあ、最終的にはやっぱり、ドラマ的にはつまらないけど、
うん、
2ターンぐらいで、勝つっていう方が勝ちやすいなっていう風に感じてくる。
ああ、長引かせるとちょっとあ
れなんだ、うん、その一気に勝つっていう方が、
うんうんうん、
結局なんかね5ポイントぐらい先取すれば勝てるんで、
ああ、割と短期決戦になりがちなんだ。
そうで、なんか一番強い狼でも攻撃力3とかなんだよ。
はあ、はあは
あ、だけどこれをなんかいろんな何回か鍛えられるチャンスとか方法があるんだけど、
うんうん、
それでなんか9とかにもできるのよ。
わなるほど、もう 5もうぶっちぎるんだ。
そうで、かける3方向に攻撃できるっていう能力を手に入れたりできるわけ。
ほう。
と、もうめちゃくちゃなオーバーキルができるわけ。
本当ですね、やりすぎですね、それ。
うん。まあでも、それでギリギリ倒せる、倒せないぐらいの敵もあるんだけど、ただまあ基本的にワンパンで倒せるようになるわけ。その、
うんうん、
狼で攻撃当てられればね。
うんうんうん。
だから、その、ラスボス戦とかで、一発目で狼が出せる環境になれば、
うんうん、
ワンパンで終わらせる。しかも、その狼ってコストが2かかるから、その、場に出すのにリス2匹殺さなきゃいけないんだけど、
うんうんうんうん、
そのリスと同じコストがゼロな生物もいるの。
ああ、なるほど。
だからコストがゼロの動物を攻撃力9とかにして、したらもう無制限で出せるわけ、生贄なく。
ああ、なるほど。
でそれを分裂させるか、そのカードを何枚か作るっていうテクニックもあって。
ほうほうほう。
だから、ローコストで出せる、最強イモリなんだけど、イモリ軍団を作ってると。
もう、じゃあ絶対勝てちゃうってこと。
だから、デッキ10枚あったとして、 3枚の最強イモリの1枚が出れば勝てるから、
かなり確率的には勝ちやすい、
勝てるようになるよねとかいう、そういう感じの、勝ち筋を作っていくゲームと、あとそのカササギっていうちょっとあんまり強くないしコストも高いんだけど、その、
はい、
カードを選べるカードがあって、
カードを選べるカード、はいはい、
だから次出すカードを選ぶことができる、
選ぶんだ、はあはあ、サーチ能力的なのがあるやつだ、
そうそう、でその能力だけをローコストのやつに移してでそれを、
あ、なるほど、
それを出せたら一発目でそのイモリ軍団を出せて、でそのワンパン切るっていうワンパンマンがやれたりできるっていう、
あ、能力の付与とかもできるんだ、
そうそうそう、能力の付与はね、ベーシックな感じ、その能力を付与すると能力を付与した側が生贄で消えるんだけど、
うんうん、
それでうまいことデッキを数を減らしていかないと、ただ単にカードを捨てるっていうコマンドがないんで、何らかの形でこのデッキをスリム化させていかないと運の要素が高くなっちゃうよね。
なるほど、結構かなり頭脳戦ですね、聞いてるだけでも。なんか
そう、ただまあ別に一人向けのゲームで特にクリアが終わった後はそのただ単に難しい条件でクリアしていくだけのゲームになってくるから、
なるほどなるほど、まあ、そこから自分でただカードのデッキ遊びというかデッキ構築を楽しんだりすると。そうそうそう、面白そうだな、いいっすね、
2000台なら面白いと思う
ね、全然普通のだってカードゲームボードゲームも2000、3000するから全然いいな、それ。
まあ、なんか、なんか、賞とか取ってたよ、確か。
なるほど。でも、確かに聞いてるだけでも面白そうだ。
なんか、その、そこが受けたことでもあるんだけど、その、めちゃくちゃ、広い世界観というかさ、
まあ、考察要素も多いですね。
まあ、そこが受けたんだけど、難しいとこだよね。
まあ、村田さん的にはカードゲームが楽しくていいなっていう感じな
の。ゲームってそこじゃない？なんか。
まあ、わかりますよ。
本気で、ピーチ姫助けたい人ってどれぐらいいるんやろうっていう話になってくるよね、とか。
そうそうそう、そうですね。そこまでのゲームのアトラクション部分がおもろいですからね。
だから、でもわかんないんだよな。でもやっぱり、ファイナルファンタジーはもうちょっと、のめり込むでしょ。
まあ、あれはそうですよね。物語を追っていったり、キャラクターを追っていって、感情移入する人向けのゲームですよね。間違いなく。
まあ、だってね、死ぬもんね。なんだっけ。ティファじゃないわ。
エアリスね。
エアリス。でも、あれでも、でも、まあ別にピーチ姫が死んでも、わーってなるけどな。ピーチ姫。
まあ、ね、まあまあ、もちろんもちろん。
後ろから飛んできたワリオに、グサーって刺されて死んだら。あれ
確かにね、クッパにバクって食べられたら、うわーってなりますけど、ね。
いや、あれがやるんだよ。さ、ペーパーマリオがさ。
あ、そうなんですね。
ペーパーマリオがえぐい話やんのよな、あれ。
なんか可愛い絵なのにそうなんだ。
あ、やってない？
やってないんです、ペーパーマリオは。
びっくりするよ。自爆したりするんだよ、ボム兵が。
切な。
なんかすげえ仲良く、なんか記憶がないボム兵と知り合うんだよ。
はいはいはいはい。
で、なんかさ、俺記憶ないからさ、って兄貴とか言ってついてくるわけ、マリオに。で、なんだかの時に、あ、思い出した、みたいなこと言い出してさ。
もうやめてやめて。
さよなら兄貴とか言ってさ、ドーンってなってさ。
うわ
いや、なくて、本当にね、前編そうなんだよ、結構。っていうか、前の話もそうだったけど。
マリオはそんなやらんお約束やったんちゃうの？
ペーパーマリオやるんだよ。やるお約束なんだよ。だって最後もう、めっちゃ泣ける展開なんだもん。
ショッキング、そう、ファイナルファンタジー9とかでそんな感じのストーリーあったけど、じゃあ泣いちゃうね、それはちょっと。
いや、なんかさ、逆にびっくりしちゃうんだよな。その、ファイナルファンタジーの絵とかさ、
うんうん、
例えば伊藤潤二さんの絵だとかさ、そういうのでさ、うん、残酷なことやったり、うん、なんかやられたらさ、まあ、
うん、
そうかなって思うんだけど、
うん、
なんかマリオがそんなことになるとやっぱ思わないからさ。
そうね。マンマミーアだけ言ってそうだもんね。そんな、なんか涙あるストーリーやられたらびっくりしちゃいますね。
うん。なんか、死ぬんって、なんか、
死ぬっていう概念あるんやなってなりますよね。
ボム兵って死んでるんや。ボム兵って死んでるんですか皆さんって思うよな。
多分僕、1000匹以上踏んで殺してますね、じゃ
あ。いやー、まあでも、なんか、今一つね、折り紙のやつが、そのゲーム性で、が、ちょっと弱いところがあって、ちょっと叩かれてたけど、面白かったよ。
あ、そうなんですね。
うん。やっぱりその、やっぱり最低レベルの面白さはあるよね。
うんうん。さすが、任天堂っすな。
うん、もう全然、うん、なんか、まあ、その、それをクソゲーと言っちゃいけねえよっていうのがあるよな。俺もその、1点とかつけられて、1点ではねえよってなんか思うよな。
1点はなんか、今時、任天堂のソフトで1点はないよ、ほんと。
いやいや、そうそうそう。やっぱさ、その、なんか最有機のやつとかだよな、ほんと。その1点とか、そういう点数のゲームってさ。
うん。
プロゴルファー猿のやつとかさ、なんか。もうなんか、遊べないレベルじゃないとさ、1点はないよ。
うん。確かにね。
任天堂系のゲームは？あ、でも任天堂のマリオゴルフ面白くなかったな
ぁ。それはあれなんじゃないですか？村田さんがゴルフあんま好きじゃないとか、そういうことじゃない
ですか？いやいや、
なんか面白くない。
だってミンゴル好きだもん。
ああ、じゃあマリオゴルフ自体がゴルフゲームとしてつまんなかったんですね。
そうだね。ボリュームもないし、なんかあんま面白くなかったね。
へ
ぇー。うん、ちょっとがっかりしたもんね。すっげえ楽しみにしてた。
怒ってる。なるほど。
いや、
まあ、なんかでも、マリオのやつって何でも外れなさそうですけど、マリオテニスとかね、マリオの、うん、マリオカートも面白いし。
そう、だから1点ではないよ。1点ではないけど、あんま面白くなかったし、ボリュームがなかったな。
やっぱちょっとミンゴルの方が完成度がすごいんでしょうかね、ボリュームから何から。
ミンゴルの方が面白かったな。
な
んか普通に、コントローラー振ってやるとかはやんないからいらないよって思ったな。
あ、そうだそうだ。コントローラー振るんだもんね、今のやつね。
いや、でも振らなくてもできるんだよ、当然。
はいはいはい。普通のコントローラー仕様でもできる
ってこと
です
ね。いや、でも振ってやんないって。腕もげるぞ、あんなゲームクリアした頃に、そんな、なんか。
腕もげるぞ。そうでしょ、ね、うん。
なんかそういうゲームもあるじゃん。トレーニング系のゲームもあるじゃんか。
そうそうそう。なんか僕、あ、そうだ、買ってやってないんだけど、やろうと思ってるんですけど、北斗の拳のやつ買ったんですよ。
ああ。
なんだっけ、リングフィット、違う、リングボクシング、フィットボクシングだ。うん、そう。なんか、北斗の拳の声で、ボクササイズするやつ買いました。
え、神谷さんがやってるの？
いや、違う、やんじゃないですか。なんか最近の声優さんらしいですよ。
まあそうなんだ。
うん。
貴様はすでに死んでいるってか。
そうそうそう。お前、なんていうの、お前はすでに痩せているみたいな書いてますよ。
痩せてねえからやってんだよ、お
前。そう、痩せてないから
やってんですよ。
お前は。終点太ってから
やってんですよ。お前は醜く太っているって言えばいいか、あの人のハート様に言ったように。
まあ、そう書いちゃうと売れないからでしょ。
いや、売れると思うけど。
まあまあ、でもなんか、それなりに売れてるんじゃないですかね、こういう
の。この老害名、老害が。ていうか、誰がルパン三世&キャッツアイ見んだよと思って。
ああ、なんか、アマプラなんかでやってんすよね。
うん、アマプラじゃない？
そう、なんかね、そう、僕もね、見た人から話聞いたんですけど、なんか、ルパンとか藤子ちゃんが、キャッツたちのことを、子猫ちゃんって呼ぶんですって、なんかもうそれがなんかちょっとその、友達もキャッツアイとかも、 知ってる年齢の人なんですけど、
うん、
なんかやっぱ、なんかルパンとか藤子に子猫ちゃんって呼ばれてるキャッツアイがすげえ恥ずかしいってなるって言ってましたね、なんか。
でもレオタードではないんだよな。ていうかまあ最新の感じなんだよね。
そうですね。連載当時のコスチュームじゃない、もうちょいなんか服っぽいんですよね。
ただ、あれもあれ、むっちゃ怪我するじゃん。いや、だって太もも、足とか、肘とか、めちゃすりむくであんなんで、
そらそうね、藤子ちゃんを見習って全身レザーにしないとね。
藤子も下になんか着ろよとは思うけど。
まあまあ、確かに。
父の形崩れる。
色仕掛け用に、多分、胸元は。
あれなあ、藤子な。まあでも、あの、誰が見んだよと思うけど、まあ見てる人いるのか。
なんだ、でもね、なんか思いのほか、なんだっけな、五右衛門がむちゃくちゃ活躍してびっくりするとか言ってましたよ、なんか。いた人は。
まあでも、五右衛門が活躍するルパンに当たりな人も言うけどな。
そうなんですね。そんな名言があったんです
か。あ、ていうか、それ押井守がよく言ってたけど。
あ、そうなんだ。
なんかあれは戦車だから、あんま活躍させても意味ないねっていう。
あ、まあね、ルパンとかやっぱが活躍してなんぼなんですね。
だからやっぱりその戦闘シーンとかの突破口を開くキャラではあるけども、なんか五右衛門があんまりストーリー的なこと言われてもっていうのはよく分かってんじゃない、その宮崎駿も。
まあそうでしょうね。
ここぞってところしか出さないじゃん、やっぱカリオスカの後ろでも、
ヤジロベー的なね、ここぞって時に尻尾切ってくれるみたいな。
ヤジロベーではないけどな。だそう、ただ次元はやっぱり、もうちょっとこう。
相棒感ありますもんね。うん。
まあ次元は見てたいよな、やっぱり。
次元はかっこいいもん、本当に。
そう、だから次元と、ああいうナンバー2のキャラがかっこいいとやっぱりいいよねっていうさ。
わかります。
まあ、土方とかね。そこの、アンジュこんなやつで足りないのかな、2番手がいないんだよな。
そうか、アンジュこんことルパン三世の横に次元がいないんだ。
うん、それ映画とかではいなくはないんだけど、多分あんまり目立たないし、この人って感じじゃないんだよね。
ああ、だから。なんでしょう、十何人いるんですもんね、
当時。12人かな、うん、うん。ただその、あんまり、その、個別にあんまりなんだよね。
なるほど。
その、四十八士とかさ、新選組みたいに、こう、この人はこういうキャラクターで、みたいなのはないんだよね。
なるほど。じゃあ他の人が別にキャラ立ってないんで、こいつはニヒルだとか、こいつはちょっと相棒だ、みたいなのないんだ。
てかまあさ、新選組とかみたいに、その、赤穂浪士みたいに殺人集団じゃないからね、そもそも。
あ、そうか、そうか。なるほど、なるほど。
まあ、殺人集団っちゃ殺人、テロリスト側ではあるんだけど、その、むちゃくちゃ、常時人を殺しまくってたわけではないから、
その。そっか。その、まあ、その、総督を狙っただけの事件の犯人たちだもんね。
まあ、なんかいろいろやってたみたいではあるんだけど、まあ、映画に関して言うと、どこからどこまでか本当かわかんないんだよな。
少なくともその一番列車の後ろのドアが開くところに閉じ込められた女スパイは嘘ですもんね。
だからね、アンジュコンはいいやつだから、日本人が死刑になりそうなところ助けるんだよ。
あー、なるほど。
で、助けた日本人が裏切って攻めてきて、仲間全員死ぬんだよ。
やっぱ日本人を悪く書くのうまいなー。
うん、ただ、なんか、あんまりやすぎてもちょっとあれかなって感じになって、最後、刑務官っていうのかな、警察に、刑務所にいる日本人が、アンジュコンのことを好きになって、先生、すいませんとか言ってて、なんか、それはそれでムカつくなと思って。
まあね、その映画は、まあ、見たらどういう感情になるか分かんないけど、今のシーンだけは、村田さんから聞いてるだけでもムカつきますからね。ちゃんちゃらやってんなって感じありますよね。
うん。まあ、別に、なんか、 あまりにもファンタジーだから架空の物語にしか見えないけどね。
うんうんうんうん。
だって饅頭食いながら歌って踊って泣いて笑って。
そんな感じなんですか。このミュージカル映画なんですね。
ミュージカルなんだよ。だってもともとミュージカルだからさ。
ああ、そっかそっかそっか。それから、うん、から映画になってるから。
そうそう。で、やっぱなんか良くしてくれた人は日本人に殺されるしさ、やっぱり。
日本人は悪いやつばっかり出てくる。
うん、でもまあその日本人も死ぬしね。
なるほど。そう。因果応報的に罰が当たる的なことなんでしょうかね。
ゲームにしたらいいのにね、アンジュ。俺は買うけどね。
インスクリプションの中に出てくればいいんですか、カードでアンジュね。
あ、でもね、そんなに遠くない。その、インスクリプションのネタバレは。
え、そうなの？なんか適当に言っちゃってたけど、そうなんだ。
うん、そういうオチだよ。その、そういう、もちろんアンジュコンではないけど、
うんうんうん。
そういうオチ。
あらららら。
うん、
じゃあちょっとお時間も来たようなんで、じゃあ、はい、インスクリプションはね、安いし、スイッチでも PC でもできるので、
はい、
みんな村田さんがハマったこのカードゲームをぜひやりましょうということで。
はい、また。